難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか。難民ナウのお時間がやってまいりました。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は私相田克也がお届けします。本日は11月23日に関西学院大学でシンポジウム無国籍って難民と考える国籍の話を開催されます。無国籍ネットワークの代表で早稲田大学の准教授でいらっしゃいます陳天治さんにお話をお伺いします。もしもし陳さん聞こえますでしょうか。
はい、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
陳さん、今週と来週2週にわたってお話を伺っていきたいと思っているんですけれども、
はい、よろしくお願い
いたします。まず初めにですね、この無国籍という響きを聞いたときになかなかこうピンとくる方はもう少ないのかなというふうに思うんですけれども、この無国籍という言葉についてどういう、こう状況に置かれた人たちのことを言うのかということをまず教えていただきたいんですけれど。
はい、文字通り無国籍、無国籍料理とか無国籍居酒屋っていうので使われてますけど、はい、無国籍者と言った時には、はい、まあ、国籍がない人たちのことを指しています。
うん、
で世界には1500万人とかそれぐらいいるというふうに国連の、1500万人ぐらいいるというふうに国連の方では、はい、統計を出してるんですけど、はい、日本にも実はそういった無国籍の人たちがいるんですね。
はい、
で無国籍だ と、まあ、証明書上無国籍と書いてあるタイプの無国籍の人と、
はいはい、
あとは証明書上は例えばベトナム国籍とか、ミャンマー国籍と書いてあるんですが、
はい、
実際その国に国籍がない、登録が されてないというようなタイプの人もいます。
なるほど。これがいわゆるその法律上の無国籍者という人と事実上の無国籍者という人に当たるわけなんですかね。
そうですね。あと法律上の無国籍者でもう一つ大切なのは、
はい、
もう本当に登録もどこにもされていなく、
はい、
何の身分証明書もないというタイプの人もいます。
その何の身分証明書もないということは、その社会の中でこう
何て言うんですかね、こう、
もう完全にこういろんなものにアクセスが全くできない状況になって置かれてしまうということになるんですかね。
そうなんですよ。何か公の場で、
はい、
何かその身分証明書が必要な時には、
はい、
本当に壁にぶち当たりますね、そういったタイプの人は。う
ん、なるほど。まあ、日本にもその無国籍者という方がこう多くいらっしゃるということなんですけど、人数に関しては今分かってないんですか。
実はそれがなかなか日本の方があまりこの問題に政府として、気を配ってないというか、
はい、
こういった問題はそんなにないというふうに思っているところもあって、
はい、
あまり調査はされていません。で、外国人登録書、今は在留カードというふうに変わっていますが、
はい、
そこで無国籍という、無国籍というカテゴリーがあって、
はい、
その人数は出てるんですね。
はい、
それは去年で1100人という数なんですけど、1990年代以降からだいたい2000人ぐらいの人数で推移してます。
は
い、それが今1000人ぐらいになっているという、それは外国人登録証上の無国籍者なんですよ。
はい、
でも外国人登録で、
はい、
例えば先ほど言ったようにベトナム国籍とかミャンマー国籍となっている難民の2世の人たちは、
はい、
本国に本国の大使館とかに連絡をして、
はい、
自分の国民の登録とか証明書をお願い しても出ない場合があるんですね。そうすると彼らの場合は事実上の無国籍者になって、
はい、
でも外国人登録の統計ではベトナムとかミャンマーという方の数に入ってしまっているので無国籍という人数は出てこないんですよ。
なるほど。日本で暮らしている上ではこうベトナムの人という扱いを受けるのに、
うん、
実際そのベトナムの本国に問い合わせると、うん、そこにはその登録されてないというか。
そうなんです。 そうなんです。そういった事実上の無国籍者がいますね。
なるほど。そうしたことが今まで、まあ、日本社会の中にあってはこう、まあ、ある意味置き去りにされてきて、で、はい、そういうこうアクセスできないこう状況に置かれた人の問題が今こうあるということで、まあ、来週このことに関してその陳さんが代表を務めていらっしゃる無国籍ネットワークですね、はい、がどういう取り組みをされてきたのかということをお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
それでは、今日はこの辺で失礼いたします。本日は無国籍ネットワークの代表で、早稲田大学の准教授でいらっしゃいます、陳天智さんにお話をお伺いしました。お相手は相田克也でした。